三本大輔の屋根の他にもあれこれやってます。瓦屋根職人、京都府現代の名工の三本大輔が好奇心のままに工事の他にもいろいろやっていることをお話しします。
お相手の佐賀ネッチです。どうぞよろしくお願いします。いや、一月ぶりに三本さんお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はね、ネクタイは象柄なんです可愛い細かい象柄なんですけど、マスクは金魚の絵のマスクをしてきてくれはったんですよね、はい、というところで今日はどんなお話でしょうか。
金魚のお話をしたいと思います。
金魚のお話そう、実はね、ちらっと前にその金魚飼ったりとか鯉飼ったりしたりしてるっていうお話はね伺ってたんですけど、はい、今日はその中から。
そうですね、金魚今ちょっと宿泊してるんで金魚について。
そうなんですね、
はい、それと金魚を飼いませんかというおすすめのお誘いもしたいと思います。
おお、そうなんや。もともとなんで三本さんはその金魚飼い出さはったんですか。
好きで小さい頃飼ってたんですけど、
子供の頃から。
子供の頃からね、うんうん、ただうまくいかないですよね。時期に死んでしまったりとか、
確かに。
どうやってこう長生きさせたらいいのかとかずっとまあ課題あったんですけど、
はい、
奈良の大和郡山の方に仕事で割と行ってた、よく行ってた頃がありまして、
はい、
で京都に帰ってきてからそういう金魚屋さんとかうろうろするタイミングはないんですけど、
うん、
ちょうどちょっと早くに奈良から帰ってくる時に割と遅くまでやってはるんです、金魚屋さんが。
はあ、
7時ぐらいまで、
はいはいはい、
でちょうどやってくれてはるんで、うん、まあ、好きやからちょっと、まあ、それも盛大にこう上りが立ってババッと金魚並んでたりするんで、まあ、好きなもんやからつい覗くと、
はい、
でついちょろっと買って帰って、はい、またちょっと失敗して、
うんうん、
そうするとまた金魚屋さんに電話するんですよね、その奈良の金魚屋さんに。
はいはい、なんかうまいこといかへんかったことを相談に、
はいはいはいはい、またちょこちょこ教えてくれるんですよ。でも いっぺんに教えないんですわ、ちょこちょこ教えて。でそれで興味そそられてまた次なんか買う、金魚買う、はい、器具買う、
うんうん、
入れ物大きくする、
はい、
ってしていくうちに、まあ、金魚屋さんに言わすと、あんたみたいな人は金魚屋の大つぼやと言われまして
金魚屋さんに、
まあ、そうです、どんどん引き込んでいくにはちょうどいいというかね、まあ、実はそういうタイプやなというので分かるみたいですね。それ何もかもいっぺんに、
はい、
教えて何もかも買わして買い揃えてってすると嫌になるから、ま
あ、
ちょぼちょぼちょぼちょぼこう引き込まれて、
ちょっとずつ、
はい、思うつぼ言われましたね
金魚屋さんがおっしゃってるんで間違いないんでしょうね、はいはい、多分ね。それでその金魚が好きになって飼うようになられてと、はいはい、いうことで、今かなり広いところで飼ってはるんですってね。
そうですね、まあ1メートル20角2面、
うん、
それから1メートル角3面、
は
あ、これがメインですよ、金魚より。またあと他に小さな土やらセメント練る船みたいなのありますね、ホームセンターで売ってる。
あ、はいはい、
ああいうのを数個
現場でこう使ってはるやつですね。
そうです、浅いのでいいんです。
は
それにいくつか並べてちょっと分類してっていう、そんな規模でやっています。
へえ、はい、いやもうなんか本格的な感じなんですけど始めはってどれぐらいですか、その金魚屋さんに行くようになら、
金魚屋さんに行くなったのも10年以上前なんですけど、
あ、そうなん
です
ね。
でまあ、近所の人に大きくなったら分けてあげたり、近所に遊びに来る近所のお孫さんがバケツ持って、
はい、
金魚すくいに来てはって、そういう近所との交流程度やったんですが今おすすめするのはまたちょっともう一ランク上の飼育をおすすめしたいと思います。
それはどんなことですか。
京都近隣会というのがありまして、
はい、
金魚の金に鱗って書いて近隣会ってあるんですけど、
はい、
これは愛好会で、
あ、金魚の愛好会、
はいはいはい、去年で101回目の品評会を終えたというすごい伝統のある会に入ってるんですよ、
ね。うん、101回っていうと何年ぐらいされてるの。
101年ですね、年に1回ですから。
年に1回なんですね、はいはい、おー、はい、それは歴史のある、
すごい歴史のあるところ、うんうん。それも、まあ、屋根仕事ですので、
はい、
この近隣会に入っておられるお宅に仕事に行ったんです、
はい、
で屋根見るよりその金魚が気になってもう金魚がずらっと並んでるわけです
なるほど、はいはい、
これはただごとやないなと思って、
うんうん、
でしげしげと見てたら、
はい、
そのご主人が名刺くれはって、
はい、
入らへんかと会に、
はい、
それで、まあ入ります言うて、でずっと課題やったんですよ、その上手にしないように変えても、
はあ、
なんかこう産卵とか、うん、そういう、まあ、そういう愛好家の 方は系統を作らはるというか自分流でちゃんと育てていかはるという、は
あ、あこうあのなんていうんですか、また産ませて、はい、卵を産ませてそこから大きくして、はい、っていうのをまたこう繰り返してということですね、はい、自分なりのこう金魚を作っていかはるみたいな、そういうことですか。
その貝そのものの系統があるんですけどね。
あそのえじゃあ愛好会っていうのもいっぱいあるんですね。
いっぱいあります。魚の種類も今はそれ卵中ですけど、卵中以外の貝もまあ全国にもいっぱいあるし、
そうなんですね、
金魚仲間という雑誌もあるし、
へ
そういうので、まあ、いろんなこう情報発信とかされてますわね。各地にあって京都でも卵中の貝でもいくつもありますよ。
あそうなんですね。
私の入ってる以外にもまだいくつもあるんじゃないですか。
ちなみにその近隣会は卵中の会なんですね。
卵中だけです。それもあの、創業者というか、まあ、始めはった宇野さんっていう人の、うん、宇野系っていう系統の金魚だけを守り続けてはるという、その良さを追求、
その系統って名前がついててそれあるんですね、は
い、宇野さんやから宇野系っていうらしいです。
へ
そのもうおられませんけどね、
はいはい、
その人の、まあ、言うたらこうお考えをずっと引き継いで、
あずっとあの守り続けてはるわけですね、はい、その会の中で、
はいはい、
へえ、ま、あの卵中っても、まあね、皆さんご存知でしょうけど、あの金魚の中でもこうちょっとぷっくりした感じの金魚 で、ね、はい、お鼻の辺にこうポコポコポコポコなんかこう、はい、なんていうかデコボコしてるっていうか、はい、お花が咲いてるみたいになってるっていうかうっていう金魚ですよね、
はい、背びれもないんですよね。背中つるっとしてて、
そうやつるっとしてますよね、はい、へ
でおっぽ振りながらね、
おっぽかわいいですよね。 3つぐらいのなんかこう房になってるみたいに見えますけど、
はいはい、おっぽが大事なポイントなんですね。おっぽがどういうふうに広がってしなやかに動いてどう泳ぐかとか、まあ、いろんな審査基準があるんですけど、
へあそうか審査があるわけですね。
そうです、品評会もありますし、もちろん。
ちなみに宇野系の特徴って何なんですか。
うん、ちょっとこっちではちょっと言えにくいですね。
あの、まあ、この辺のラインがとか、
みんなようにそうラインですね。背中のラインとかおっぽの張り具合とか、ま
あ、
いろんなところのこの、どこが締まってどこが膨れてとか、まあ、ちゃんと図になってここをこういう特徴でっていうのを書いた図があります。
へえ、はい、じゃあそれに近いようにその形にこう沿うようにそして美しくみたいな感じで作っていくはるわけ
ですね。親もそれを選んでその優秀な形の親から選んで、また一家に1000匹ぐらい産みますので、
わ、
まあ、なんせ全部育つと、はい、まあ、それこそそこら中金魚
だらけですね。
それは、まあ、うまいこと世の中になってますんで、はい、自然とやっぱり生き延びられないのもたくさんあります。
それが淘汰されるんですね。
死んでしまったりしますので、
うんうんうん、それでも結構な数になりますよね。
そうです ね、 ね、それはね、
そういうのは どうされるんですか。こう交換されたりとか、
まあ、そうもらったり人にあげたりとか、まあ、あと、まあ、いろんなところに配ったりとかしてあるみたいですけどね。まあ、とにかくそのここ一番難しいポイントというのは会に入ってこそ教えてもらって、私もまだ3年目で、
はい、
実は今年なんとか産卵を成功させようと思って失敗してるんです、はい、3シーズン目にしてまだ、ちゃんと確かにね、卵が生まれたんですけど、はい、一昨年は去年一昨年なんか卵もちゃんと生まれへんだね。今年は卵はたくさん生まれたんですけど全部無精卵やって、
あそっか孵化主品に卵ですね、は
いはい、それから先輩から受精卵を丸ごと一腹分もらって、
あこれ貼るんですか。
これ貼ります。
あら太っ腹。
そうですね、まあ、たくさん生まれるんで上手に産ます人は、はい、まあ、一腹ぐらいあげてもいいかなっていうふうにしてくれはると思うんですけど、そうやって、まあ、あと選別どんどんしていかはるんで、だから優秀な人の一次選別二次選別みたいなのはどんどん、はいはい、手放さはるんで、それをまたもらいに走るんです。
あそっか、その中のこう優秀なというか自分がこれって思うやつを残さはるので、はい、他の卵はまあもうええかっていう、
生まれてからですけどね、選別は、
あ選別は、あそうかそうか、子供になってからですか。
ヘラさんとヘラさんと病気になるし、蜜がいって言ってもう蜜になると病気にもかかるし大きくもならないし、
そうか人口密度みたいなもんです ね、 そうですね。
あんまり蜜を避けすぎて少なすぎると今度競争心が湧かないので、
はあ、
ダメやとか
難しい
ね。広さと水の質とそれから餌のタイミングと全部がもう鍵なんですよね、
はあ、へ
ー、分からないですそれは。
あそっか、それすごい研究熱心な三本さんでもそこは一人ではなかなか分からないところなんですね。
で教えてもらっても分かるもんでもないみたいですね。これやっぱり自分で、はあ、 自分で
繰り返して
身につけんとある程度教えてくれはりますよ、もちろん親切に、
はいはいはい、
別にそのあの習うより慣れろみたいなことじゃなくて、うん、十分教えてくれはんだけど、それでもやっぱりここ一番調子見て、その日の調子を見ながらどうするかっていうあたりはやっぱり観察眼を養わないとダメですね。
へえ。いやでもそうやって教えてもらったりとか、はい、そういうあの、ね、ちゃんとした受精卵を分けてもらえたりとかっていうのはいいですよね、はい、
途中でね何回もねあの、はい、そういう分けてくれはる回もありますし、その時なんかもう親なんかでも安くで分けてもらって、
へ
あのそういう回もありますし、もう年に何回も集まりがあるんです、
はい、
もう4月にはあの種魚そのねあの親のお魚を分けてもらったり、
はいはい、
2歳魚の品評会やったり、
うんうん、
で6月はその生まれてちょっと大きくなった黒子っていう真っ黒系の金魚ですね、ちっちゃいちっちゃい金魚を、うん、あの分配してくれはるんですよ、貝に入ってたら。
で 黒子っていうことは黒い金魚ってことですか？
黒いんです。あの赤くなるのにはだいぶ暇かかるんで、生まれた時は針子って言って、もう針の先っちょみたいなんから、
ほう
次ちょっと大きくなってメダカのちっちゃいようなのが黒子。
黒子、
はい、
金魚はみんなほなその黒子を通っていくわけです ね、 ですね、大きくなるまでに、
赤くなるまでに、
黒い時代が、
そうですそうです、次青子って言って、
はい、
あの黒さが薄くなってちょっと青い色になって、
へ
でそこからだんだん黒くなっていくんです、赤くなっていくんですけどね。
そこからじゃあ生まれた時から赤いわけじゃないわけですね。
まだ今そこら中どこ探してもその青子ぐらいまででしょうね、赤くなってんのはいるかもしれませんけど。
あそうなんや、だんだん大きくなってきて赤くなっていく、
はい、へだから研究会というのが2回あって、
はい、
8月と9月に研究会でどんだけ育ったか見せて、
はい、
あの大きくなってへんたら何人にやって言われるんですエサちゃんとやっとるかみたいな、
ちょっとドキドキしますね、中間テストみたいなもん
ですね。そうですよ、中間テストです。それでやっと10月に品評会と吉祥院天満宮で、まあ、見に来ていただいてもいいぐらいです ね、
あこれね、そうなんですね、うん、一般の人も見に行けるんですね。
そうです、近所の人あのちっちゃい子ちっちゃい、赤ん坊をもらいに来はりますよ、
うん、あそうなんですか、うん、
あの配らはるんですわ、近所の
品評会の時に、
品評会というかその研究会の時に、
あ研究会の時に、
今決まってるのは8月15日日曜日と9月15日日曜日には研究会があるんで、
はいはい、
この9月19日ぐらいですかね、この時やったらあの分けてくれ
ます。じゃあそこそこちょっと大きくなったっていうか、
今年生まれの、
はい、今年生まれの
黒子が、
はい、
ちょっと
大きくなったぐらいの金魚を、
なんとか普通でも買えるぐらいの大きさになって、
はいはい、分けてもらおうと思ったら、
はい
はい、お願いしますって言ったら分けてくれはる、
来てはりますよ、近所の子供が。
へー、
うん、で10月17日のまたこれ日曜ばかりですけど、
はい、
研究会があります
ね。へー、研究会はどこでされるんですか？
全部吉祥院天満宮です。
あ吉祥院天満宮でされる、
はいはい、日曜日の午前中から10時頃から。
いやちょっとあの金魚ねお好きな方とか、
はい、
あのどんなんやってんのかなと思って、
そうそうそう、
じゃあちょっとフラッと見に行くこともできるってことですね。
別に普通に参拝してる人もいっぱい来てはるし、
そっかそっか、お参りにかはって何してんのかなみたいな、はい、そうそう
見て帰らはりますよ。
へえ、うん、いや面白いですね、はい、そうか、お家でねもしこうちょっと金魚飼ってはるとか、あとこれから夏休みやから、はい、もしかしたら子供さんで、
はい、
なんかこう生き物のね研究しようと思ってはるお子さんやはったら、はい、金魚いいかもしれないですね
そうかもしれませんね。
ちょっとだんだんそのみんなおじさんに教えてもらいながら、
はいはいはい、
金魚ね大きくしていくとか、なかなか自分ところだけではね
うまいことい
かへんので、なんかこうどえ水の変え方とか、
水、そうですね、水もあの割と頻繁に変える必要があるみたいですよね、
はい、いやまたちょっとそれはあの研究会に入ってじっくり教えて、
はい、そうなんです
もらった方が、はいはい、まあ、ええんでしょうけど、まあ、とにかくそう割と気軽に始められるというか、教えてくれはる人もたくさんあるんで、会はなんかそんな難しいことはない、みんな
全然難しくないですよ、
はい、
年会費8000円払うだけですから、
あ そこでちょっと授業料払っていただいたら、はいはい、もう皆さん丁寧に親切に教えてくれはるし、はい、で金魚を買わなくていいんですもんね。
あ、まあ、そうやってこうやってもらえますよね、
もらってね、うん、あのそうちゃんとあのベテランさんが作らはった金魚をね、はい、分けていただけるの。いや
私もほとんど この金魚は買ったことないです、まあ、親になったのをちょっと分けてもらうのにちょっと買ったことあるぐらいで、
あ、
まあ、もらうことの方が大半ですね、
はい、そうなんですね、でもねそうやってあの確かなところから分けていただけるの で、安心してまた分けていただけますしね、はいはい、そうなんよ。いや実はねあのまだあのちらっとちょっと打ち合わせの時にお話聞いてたらね、ちょっとびっくりする餌の話とかあの金魚飼うあの環境の話とかね、はい、いろいろまだまだあのちょっと今日1回ではお話あのお聞きしきれないのかなと思うんで、はい、 また次回もほな金魚の話続きしてもらえますかね。はいはい、
もう少しあの、はい、詳しく
お願いします、はい、
まだ新米なんで私も別に人に教えられる立場じゃないんですけど新米として人を誘おうかなという、はい、そういう気持ちです。
一緒にやろうみたいな感じですかね。はい、はいはい、ぜひぜひお願いします。はい、はい、次回は水本さんいつでしょうか。
7月26日ですね。
6日、はい、
月曜
日、はい、そうですね、来月も同じ第4週の月曜日になります。はい、またじゃあ金魚の会の続きを、はい、ぜひお話しいただきたいと思います、はい、ありがとうございます。じゃあ水本さん最後にあの今日持ってきてくださったおすすめの曲があるんですよね。はい、はいはい、どんな曲でしょう。
いつも軽トラの中で聴いています。 J-POP パラダイスというやつですけど、
はい、
中原芽衣子の、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。
はい、じゃあお聴きください、はい。